皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナル時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週引き続きまして、竹貞秀志先生です。
よろしくお願いします。
防衛研究所のシビリアのトップされた先生からですね、まあ、先週いろいろと安全保障についてお聞きしたんですけれども、なんといってもですね、まあ、バイデン大統領が、急に、ウクライナに入られてゼレンスキー大統領と、まあ、将来多分エアフォースも入れながらですね、そういう話し合いをされたと。でポーランドでも、これ収録ですんで、ポーランドでバイデン大統領がどんなスピーチされたかということは、まあ、想像はできますけれども、ちょうど1年少し経過してですね、思えばですね、もうこのゼレンスキー大統領がここまで、こうやったのは、まあ、バイデン大統領に言われるとですね、やっぱりその侵略者を絶対認めてはいけないと、あるいはデモクラシーというのは絶対ね、これは NATO 世界の価値観であって、でそれ何よりも命を張って、ウクライナが、その圧倒的に強いロシアに立ち向かったところに意義があったり、あるいは、今回の戦争というのはやっぱり孫子の兵法にありますように情報合戦であって、それと予測できないことが起こったりですね、いろんなファクターがあるんですけども、先生はこの戦争は長く続くか、あるいは何かの決着がつくか、どうお考えですか？
長く続くと思いますね。まあ、一つ言えることは、はい、ロシアの勝利というものは私はないと思いますよ。そして、屈辱的なロシアの撤退宣言、敗北宣言というものもないんではないか、つまり相当長引くだろうと思いますね。
例えばどこで、ね、今ウクライナの国民の 93% は、クリミア半島も増えて、もう全部もうその東部でなくて、全部、元通りにならなきゃいけないと、ということなんですけど、それは
ウクライナの国民は当然の主張ですよね。
はい、
そもそもプーチン、大統領およびその側近というのは、ロシアの隣のウクライナの宗教的にはですね、ウクライナ正教はまがいものだと、ロシア正教のご神体もウクライナの教会にあるじゃないかと、ウクライナそのものが存在するということがおかしいんだという発想でクリミアを取り、そしてロシアと陸続きのウクライナの地域を今占領して攻撃しているわけですね。まあ、こんなことは許されるはずはないわけであって、それを国際社会は許さない、でウクライナが負けそうになると必ず助けるためにいろんな支援が集まりますよ。バイデン大統領が、ウクライナのゼレンスキー大統領に約束をしたように、最後はもう陸上兵力だって NATO は送ってしまう可能性だってあると思いますよ。で戦車が足りなくなったら戦車をウクライナに送るその数を増やしますよね。ロシアに勝利はない、しかしロシアはその敗北を認めたがらない、それは長く続きますよね、戦争はね。
考えてみれば先の戦争でね、第二次世界大戦に勝利したのはロシアですからね、ソビエトですから、ソビエトと、まあ、イギリス、フランス一緒にやってて、敵はドイツと日本でやったと、そういうことを考えると、まあ、体制を検証とかですね、いろんな考えると、ロシアって、まあ、要するにソビエトのおかげって言ったらなんですけれども、それで、まあ、ナチドイツを破ったと。だから相当犠牲が出たからっていうのが、やっぱりその辺の祖国に対する思いというのは、
まあ
想像以上に強いかなっていう。
まあ第二次世界大戦で最もたくさんの死者を出した、国民
3000万人でしょう、
国民としてね、ナチスドイツに対する憎しみ、まあ、それは、当然だと思いますけれども、ナチスドイツに対して、ウクライナが寛容であったということも、 今のウクライナの体制をナチスドイツ呼ばわりしたりするプーチンさん、
おかしい読み方ですね。
非常にこれ奇妙な
論理ですね。まあゼレンスキー大統領がね、もともとユダヤ人という
のはね、ロシアの発言でなるほどっていうのは非常に少ないんですよね。日本は敗戦国だと、ロシアと知識人の安全保障対話に何度も参加しましたけれども、私はロシアの学者からいろんなことを暴言をね浴びせられて、どうしてそういうこと言うんですかって言ったら、いや日本は敗戦国でしょと言うんですよ。で私は言い返したんですよ。いや経済戦争っていうのも戦争の一つだと、今アフリカとかねアジアの僻地に行って見てごらんなさいと、走ってる車はみんなトヨタ自動車のマークつけてるでしょと、日本は経済戦争に勝ったんだから経済戦争の勝利者なんだと、敗戦国呼ばわりするのはやめてくれと、で、中野先生先ほど戦勝国とおっしゃったけど、ロシア、ロシアは日ソ中立条約を破りね、戦争は8月15日無条件降伏を日本がした時点で戦争は終わった、そして自ら武装解除をした、ところが日本が武装解除をしたその隙に乗じて、満州とか朝鮮半島怒涛のように、ソ連軍が南下をしてきて取っちゃったわけですよね。
そうですね。
非常にずるいことをして条約も破りね、戦勝国の座に座ったと、いきさつを考えると、本当に油断できない国ですね。
油断できないですね。本当にそのロシアに、日露戦争で破ってるというのもですね、1904年、あれも感動ですけれども、最後残ったのは日本で、ドイツは分断されたと、東西に。で日本はジョージ・ケランの共産主義封じ込み政策の、あれもあると思うんですけども、アメリカが守ってくれて分断されなかった、本来なら分断された可能性もないですけれども、だけどある人が言ったんですけど、日本って世論的にね2つに割れてると、保守とリベラルって、意味とか、あるいは憲法の9条の理解の仕方とかですね、1条1項2項いろんな考え方があるんですけれども、日本って意外と、新聞社もそうですけれども、保守とリベラル割れてるっていうのがね、東西には分断されないけれども、思想的になんか意外と割れてるかなっていう、経済に特化できたのもある意味でラッキーですよ。
どこの国もね、2つに分かれてますよ。だから、選挙を通じて指導者、国会議員を選ぼうと、共和党、民主党。で、拮抗しているのがアメリカの政治、韓国も大統領選挙をすると51対49ぐらいの票が分かれますよね、どこも拮抗しちゃうんですよね、それが現代社会の特徴で、51を取った方がやりたい放題やってもいいよっていうのが何か民主主義であるかのような、ことになっている。これ全員が参加、できるだけ多くの人が参加をし、そこの中に多様性というものを認めながら、包み込んでいきながら、選挙を通じて体制を決めるというシステムによって、すべての国がリーダーシップを発揮しにくくなって、少しでも票を多く取った方がやりたい放題やっちゃうというリスクをはらんでるのが現代社会ですね。
そうですね。その中で僕はやっぱりね、大衆ポピュリズムというのが、これは本当にデモクラシーかどうかということとかですね、でそこをうまくつけ込んでるのが、共産主義社会主義でですね、考えてみればですね、僕はカール・マルクス、ユダヤ人が、彼が例えば共産主義っていうのを作って、ソビエトはそう動いてると、共産主義ですね。で、レーニンもちょっとこのユダヤの支配入ってると、プーチンは共産主義を嫌ってると、実はね、共産主義が滅びたからロシアが解体されて、今こうなってて、決して共産主義の国家でないと、すべて行ったのはユダヤ人であると、カール・マルクスもユダヤ人でしょ、共産主義。っていうのは、プーチンが実はナチドイツ嫌ってるよりか、実は結構ユダヤに対するね、反抗心ってあるかなっていうふうに、これは寺島三さんが言われたんですけどね、
ナチス、
共産主義作ったのがカール・マルクスでしょ、
ナチスドイツの発想そのものになってきますよね、プーチンさんはね、
だから ユダヤに対する反感というのがね、うん、なんかプーチンなんかあるようなね、うん、そもそも共産主義作ったのは誰かというとカール・マルクスのマルクスですね、うん、そこから出てると、うん、レーニンも一部入ってると。だからプーチンはその共産主義って中国というかそこの辺かまた違うかなっていうね、実質的に、うん、本音を言うとね、うん、
なるほど、
そういう見方もあるかなというふうにふと思ったんですけどね、うんうん、はい。まあこの戦争という一つのファクターでもですね、政治経済社会問題テクノロジーそしてランドパワーシーパワーとかですね、うん、地政学的総合的で見なければね、全ての包括的に見なければ人間の安全保障も含めて、まあ、安全保障というのは本当にこう全てのこう知識がなければですね語れないと思うんですけど、どうでしょうかね。
いや、その通りですね、うん、安全保障というのは軍事技術についても、うん、掘り下げて、うん、考えておかなければなりませんしね、うん、それと思想的なもの、それから過去の歴史、ね、どうであったか、うん、それからもう一つ重要なことはウクライナ戦争の教訓でもあるんですけれども、フランスで勉強している学者が、うんうん、ロシアのウクライナ侵攻以降の混乱は、うん、このヨーロッパの宗教問題であると。
あ、そうですね、
宗教の問題 ね、
まあ、そうですね、
ウクライナ正教とロシア正教の関係 ね、うんうん、で長い歴史考えると中米、南米ね、カソリックの国スペイン語圏が多いですよね、うん、ブラジルはポルトガル語圏ですけれども、ヨーロッパのカソリックの国々が中南米に行って、もともとインディオが住んでいたところをどんどんカソリックの信者に変えていったわけですよね、うん、プーチンが悪っていうんであれば中南米の歴史どう見るかっていう問題だってあるわけですよね、うんう
ん、よくね西洋ではね、まあ、宗教も含めて一神教で、まあ二元論的に考えるところがあると思うんですね、
うん、
だからその点ね、日本っていうのは矢をよろずとか、まあ、多神教で、うんうん、だから僕日本の役割ってあるように思ってですね、例えば二戸稲造、国際連盟の事務局長された二戸稲造がですね、アジア太平洋の架け橋になりなさいと、うん、で今は全く日本になってないですからね、米中対立とか ね、
ね、
だからそこでね、この、まあ、サミットも開催するときなんか僕大きな、うん、グランドデザインって唯一、まあ、アメリカに対して言うのを、うん、今何かと思いますけど、核戦争起こらないように、うん、なんかすごくやっぱり西洋の価値観と違うアジア独特のね、中国の味方にしながらもアメリカの味方にしながらもゴービトゥインでいけるようなね、あるいはウィンウィンでいけるような、うん、そういう発想って必要かなと思うんですけどね。
いや、その通りだと思いますけども、それはなかなかね、
できない、
そういうことを踏まえて、宗教を、うん、宗教の歴史、宗教の本質、ヨーロッパにおける宗教の問題、
うん、
それを踏まえた上でね、中国の思想もこう網羅して、うん、日本人が打ち出す国際協調平和の知恵はこれだというスピーチを、うん、日本の指導者がね、うん、やれば、
いや、
これはもう100年に一度のヒットですよ。
いやそれは岸田総理はチャンスだと思いますよ、本当に。でそれはやっぱりシナリオを考える人が必要かなと思います。ということで、あっという間に時間が来ましたんで、本日のゲストは先週に引き続きまして、防衛研究所ですごく活躍されました拓殖大学の竹澤秀氏先生でした。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。